音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。どうも、レディオ DTM 佐藤直です。いつも通りまずはメンバー紹介から、まず金子さん、ディレクターです。
はい、金子です。ディレクターです。
ちょっと統治法使っちゃいましたけども。そしてスタッフの岩橋くんです。
はい、岩橋です。
はい。おまんちゅうは、おまんちゅうは、おまんちゅうはお休み。まあね、敬語大事だからやっぱり。敬意を表しておまんちゅうはお休みで、今日はね、ゲストはもうすでに声出てますけども、スペシャルオープニングゲストとしても、鈴健。はい、よろしくお願いします、
はい、サルサの鈴木です。よろしくお願いします。
お願いしますってな感じで3月ね、ラーメン大賞2回やって、うん、今回が3月のパート3ということで、はい、引き続きね、鈴木にも来てもらっているというわけでございますよ、はい、いやー、もうラーメン大賞の人はただ別の日なんで、うん、収録を終えていて、
そうですね、
どうでした。まあ改めてさ、2軒回っていろいろ話しましたけども、ラーメン大賞今年、うんう
ん、いや、なんか結構真面目にやっちゃったかなって思ってたら、うん、思った以上に面白い感じの仕上がってあ、よかったと思って、うんうん、
やっぱ金子の狂気性が出てるよね
確かにね、うん、なんか違和感あったよね
あったよね、うん、なんかあのちょっと音悪いじゃん、ロケしてるから、うんうん、あの感じと金子の狂気性がすごい合ってるなと思
ってなんで狂気とマッチしちゃってるの？
ノイズとノイズ感と金子の狂気性がマッチしてる岩橋君来れなかったからね。
そうですね、行けなかったです。そう、
あの時はだからマンチュがいたんだよね。
そうそうそう、う
ん、岩橋くんとだから鈴研のラーメントークはさ、いつになってもさ実現しないっていう。
本当にね、マジで待って、なんでスケジュール合わせてくんないの
2年連続
できてないんだけど、うんうん、でも実は岩橋くんが一番食ってる説あんだよ ね、そのスタッフ、俺らスタッフ、
僕はよく岩橋くん の、 あの、うん、インスタグラムストーリーでチェックしてるから言ってんなと思って、うん、
岩橋くん、なんか喋りたいことないの？鈴研とさ、はい、今年ラーメン大賞で会えたらこんなこと話しかったなみたいな。
いやー、そんな語れるほど味の違いがまだ分かってないです
まあ、まあ、なんですする動作入れたの入んないからこれラジオだから
味の違いがどう、でも聞いてみた、う
ん、あ、聞きました。
あ、あ、こと
どうでしたか。
あの、聖徳行きたくなりましたね。
あ、いいですね。 行ってください。
あれ、行ったことはあるよね。
1回だけ行きました。
そうだよね、
つけ麺食べに、
うんうん、まあ最高の店だよね。
本当にいいですよ、聖徳は、う
ん、最近の岩橋マイブームはないの？あそこ良かったんですけど、鈴研さんこれどう思いますっていう
あ、でもあのちごの木は美味しかったです。すごい、
はいはいはい、
ちごの木、
東中の落合のね、
はい、
あ、美味しいよね、
煮干し
ラーメン、うんうんうんうん、
結構言ってんだよな。煮干しのちごの木はそれこそね、ゲストで来てくれた白洲さんがやってる、審査員もやってるね、うんうん、トライ、うん、煮干し部門確か1位とか
取ってたね、
うんうん、まあ岩橋ね、ちょっと、はい、まあ今年もう一回さ、ラーメン大賞ね、うんうんうん、やる可能性が全然あるので、うんうん、はい、いつも通り行けば秋に基本やってたのでね、
はい、11月にね、うん、
ちょっと岩橋合わせで、
はい、
次はもう金子がいない可能性もあるけどやっていきたいなと思います、うん、でまあ今日なんですけど、
はい、
まあ、今日というか今回なんですけど、うん、まあ、鈴研来てもらってね、当然ゲストなんですけども、はい、ラーメンの話はここまで、
うん、
まあ、今まではラーメンの回しか出てないので、
随分前にね一回出たけど、
そうね、うん、あの鈴研はね、その一応ミュージシャン
そうですね、
うんうん、ラーメンの人じゃないんですよね。そうそうそう、基本ミュージシャンなんで、うん、あのラーメン界では音楽の話禁止ってい う裏テーマを基本的には設けてたんだけど、
鉄の掟が、
鉄の掟割
と話してる、
音楽の話だけはすんなよ
なんでだっていうね
そしたらその回ばっか続いて音楽の話を本当にしなくなっちゃった
玉結びでもしない
かな玉結びでもしない
慣れちゃったそれ
そういうもんだもん、
ね、そう
です、結果ラーメンの人になっちゃった、
うん、
だから今回はそんな鈴研サルサというバンド、
はいはい、
もうさ、いつ 出るのっていう状態の新作がね、うん
はい、
ついに去年リリースされてたわけですよ、
はい、
なんで今回からまあ次回に関して2回はですね、うん、音楽の話だけをする鈴研の回、
心配ですね。
いや本当盛り上がるかな。
メインコンテンツだからこっちが
盛り上げる、
どうしよう、盛り下がっちゃったらどうしよう、
口数減っちゃったらどうしよう、ね、
ちょっと分かんないですね、うんうん、何も考えてないですみたいな。
でも実際にその、うん、やっぱ自分でやってることだから、
うん、
その言語化するのが難しかったりはするよ。
はいはいはい、はい、うん、あなるほどね。
あの人のも、あのラーメンは本当人のことをさ想像したりさ、うん、出てきてるものを見て喋ってるだけだから。
確かにね、
そうそう、
うんうんうん、
それ結構違うことだね、
うん、割と確かに人が作ったものに何かものを言うっていうのはやりやすいよね、
うん、
実はね、
うん、
そうそうそう、自分のことを説明するのが難しい、うん、まあでも今日はちょっとね、掘り下げていって、まあ、サルサというバンドの、
はい、
まあ、この新作出るまでのこの期間もそうだし、うんうん、まあ、新作の内容に関しても、うん、まあ、あとはこの先の活動に関しても話していきたいなと思ってますのでよろしくお願いします、うん、はい、
よろしくお願いします。
まずはじゃあ1曲聴いてから始めていこうかなと思いますので曲紹介をお願いします。
はい、サルサで天気予報。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。 というわけでサルサで天気予報をお送りしました。改めて今回のゲストはバンドサルサからボーカルギターの鈴木健介さんです。よろしくお願いします。
はい、サルサの鈴木健介です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。この天気予報という曲が入ったアルバム、うん、アングル、う
ん、はい、
ね、これが2023年11月、
うん、はい、11月ですね、
リリースされたということで、はい、まあ、ひとまずね、うん、待ってましたよ。おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にお待ちしておりました。
ようやく出せたんですよ、ね、
本当に待ったりや30分で終わるというこう久しぶりのア
ルバム。聞きやすいサイズ感でね、う
ん、あんたのこれ何年ぶりですか。
8年かな。
8年だよね、
うん、8年
だからまあ、うん、1年が4分ぐらいって考えてる。
詰め込んだ
2015年だから、その時ベリーハードコア、
うん、そうです
よね、アルバム。その時はインタビューしているはずだよね。
やったはず、やったね、やった、うん、やりましたね、うんうん、
それから8年の歳月を経て、
そう、8回ラーメン大賞に出て。
そうそう、だって毎回サイダーって入ってるんですけど、それを毎回流してるから。
サイダーおじさんなさから音楽だけで言ったら、俺らの回だけで言ったらね。そうだよね、もういつ出んの新曲新曲ってなって、うんうんうん、やっと出て、で実はさ、こうこのアルバムに関しては、はい、ちょっとこの内容触れていきたいんですけど、はい、話はさ、うん、ずっと聞いてたと思うんすよ、うん、アルバム実はありますと。
そうなのよ、
できてますってところがあって、うんうん、だから実際これはいつ作って、この8年の歳月の中でさ、うん、どのペース感でいつのものをいつ出そうみたいな感じだったの。
ね、この話はまだあの新しいアルバム出してからインタビュー受けるのが初めてなんで、
あ、そうなん
です。公にあんまり言ってないんだけど、うん、あのアルバム完成したのが2018年です。そう、
5年前ね。
5年前、
まあもっとか6年前ぐらいか、
うん、でもそう12月、まあ、あれ出したタイミングが5年越しみたいな感じ
だ。あ、そっか、そう
そうそう、うんうん、そうです。
なんでそんなことが起きてるわけ。
ね、まあ、このその時期にサルサはアメリカにツアーを行き始めてて、
うんうん、
で2回回ったのかな。2回回った後で、うん、この新しいアルバムもその海外で出そうとしてたんですよ。
なるほど、
うん、
海外流通
で。そうです、そうです。
ああ、なるほどなるほど。
でなんか話がこう進み始めてて、
うんうん、
レーベルとかが
ほうほうほうほう
やってくれるよっていう手を挙げてくれた人もいて、で、まあ、本決まりじゃなかったんだけど、もう一本その上に通すからみたいなことを言ってくれた人がいて、
うん、
でそれを待ってたらコロナが来たんですよね。
そうだね、うん、確かに2018年の終わりぐらいに要はできていて、
う
んうん、2020年の始まりぐらいからコロナだったから。
そう、
うん、なるほどなるほど。
そのまあアメリカのレーベルだったんで、まあ早かったんだけど、うん、そのコロナもその向こうが流行るのが日本よりも、うん、
ああそっかそっか。
でこう 全く連絡が取れなくなっちゃったんだよね、その人と。
ああ、そういうことね。
そう。で、それでコロナの状況がすぐに終わるのかと思ってしまったし、その初めなんてどうなるかが全く分かんなかったから、ね、せっかく リリースの流れが向こうでできたものを自分たちの気持ちとしても国内リリースに切り替えるってことがちょっとできなくなっちゃって、それでリリースがすごく滞ったっていうのがまあ正直なところです。
なるほどね、うん、まあやっぱ見据えてたものとか、うん、まあ望んでいたものが、うん、まあコロナっていうのはね残酷にも全てをこう奪い去っていく部分もあったし、うん、まあどうしても実務的に連絡が取れないってなったら、
そうなのよ、
踏ん切りがつかないって感じだね、要はね。
そうだし、なんか本当に具合が悪いとか、うん、何かが起きてる可能性をやっぱり想像しちゃって、
そうだね、
そう無理やり連絡取るっていうこともなんかちょっと気持ち的にもできず、うんうん、それで伸び伸びになっちゃったんですよね。
なるほど。
それで伸びてたものが、まあだんだんその日本の状況もコロナが少しずつこう落ち着いてきてっていうか、まあうん、まあね、なんか普通通りの生活をみんながするようになってきて、
うん、
でそういうアルバムがあるんだっていうねことを話もし始めてて、
うん、
いろんな人に、うん、そしたらなんかじゃあ流通を手伝ってくれるとかリリースの手伝いしてあげるよっていう人とかも出てき始めて、
なるほど。
でなんか自分たちは結構前に撮ったものってこう自分たちのケツ叩いて出すのって意外と難しかったりするんですよ、気持ちとしてもね。もう今のが絶対いい演奏できるしとかっていう気持ちもあるんだけど、でそういう風にあの音源を聞いて出すよって言ってくれた人がいたから、手伝うよって言ってくれる人がいたから、まあなんかだんだんサルサの内部のメンバーの気持ちもだんだん上がっていって、じゃあやるぞってなって動いたっていう感じですね。
なるほどね、うんうん。ちなみに2018年というと iPhone でいうと iPhoneXS だそうです、うん、というカンペがしつこくに出てきます
XS ってあ何10ってこと
10、
ね、なるほどね、うん、
あのオフトークで鈴木が iPhone15 に最近変えて、そうそうそう、ラーメンの写真、あ、ラーメンの写真ラーメンの写真のクオリティが最近上がったら
そうそうそう、本当にだから俺もだからそんぐらい経ったってことだよね。
そう、そうなんだよね。カメラの、ね、うんうん、レンズの数も1からもう3つになってるわけだよねってい
う
ね。それぐらい昔の話、2018年。まあなんかでも、うん、すごい気持ちは分かると思うんですよ、うんうんうん、これって多分そういう人たちがいっぱいいたと思うんでね、
そうだね、
あの時にね、
う
ん
う
ん、なんかこう走りかけのプロジェクトが頓挫して、で何年か後ね正常になっても、いやもう一回やる、いや過去だしっていうところ。でもさ、それを逆に言うと、うん、割り切れたっていうのはさ、うん、やっぱりその協力してくれた人がいたっていうのは、
それが本当に大きいですね、
うんうんうんうん、
やっぱりね、やっぱ我々みたくライブベースで活動していると、
うん、
出してツアーを回るってとこまではワンパックなんですよ。
なるほどなるほど。
だから回れないかったから、
そっかそっか、うん、あなるほどね。
だからそれもあって、そう、それ流れて、まあそれでそのやっぱり手伝ってくれる人っていうのがいたり、こう関わってくれる人がいたから、そのやっぱやんなきゃってやっぱ気持ちにもなれたし、
うん、
でそのもう一回聞き直してみたら、自分の音源って客観的に聞くのがすごい難しいんですけど、
うんうん、
割と時間が経ってるから客観的に聞けちゃって、あ悪くないね、あこれもこれで当時の状態をパッケージしてるね、いいんじゃないって思えたんですよね。だから、
うん
う
ん
う
ん、
もうそうそうリリースに踏み切れたっていうのはあります。
なるほどね、うん、いやまあ僕もこのアルバムね、ちょっと早めに多分聴かせてもらってたと思うんですけど、うんうんうん、まあ、今、ね、改めて聴いて鈴木のライブも多分去年ぐらいかな見に行ってると思うんですけど、うんうん、サルサのライブ、
うんうん、
決してその今のサルサのテンションとかムードとこのアルバムが乖離してるかっていうと、そういうことでもないなと思ってて、結構地続きになってるなと思うんです
ね。
だからまあそうなると逆に気になるのは、2015年から2018年に関するその制作期間の部分っていうところが、まあ言ったらこの作に込められてる内容じゃないですか。
なるほど。
なんかどういうその内容にしようっていうかさ、そのアルバムコンセプトじゃないけどっていうのがその当時からあったのかなっていう。
あ難しいな、ちょっと昔すぎて覚えてないけど、
うん、
まあでもその「アングル」っていうタイトル が示してるのも割とその視点という意味なんですけど、だからベリーハードコアとかその時はもっとなんかパンクだぜみたいなのをガツンと出してなんぼだろうっていうものをまあ作りたかったし、それもやってた、あのそれが作品として出てると思うんですけど、ガチャガチャ感というか、まあそのアングルの時はもうちょっとやっぱりみんな年取ってきたのもあるし、そのちょっと一歩引いた視点というか、そういう感覚で物事っていうのはいろんな視点によって見え方が違うよっていうようなまあ感覚というか、少しその冷めているというか、いう感じでは曲作りもその自分の言葉選びも音選びもなってたかなって思いますね。
すごいわかる、なんか僕このアルバムの時にどこか俯瞰的に見てる感覚とか、でも俯瞰的にさ、こう自分の言ってることとかメッセージとか内容とかを見ると、どこかでそのなんていうのかな、冷笑的というか、なんか冷静に分析してるみたいな感覚にもこう結構捉えられたりするんだけど、鈴研の面白いその俯瞰性っていうのって、なんか自分のことなんだけど、相手のことなんだけど、それをどこか俯瞰的に見てる、第三者的に見てるっていう、そのなんていうのかな、人間味とその独特な分析味とっていうのが割と入り混じってて、なんかそれがごちゃっとなってるのがすげえいいなって思って、
嬉しいなそれ。でも自分としてはそれを意識してそうしようと思ってるわけではないんだけど、でもなんか自分の肌感覚は割とそれに近いですね。あのちゃんと生きてるし、毎日生活して感情の起伏もあるし、けど別になんかそこをエモくそれを言うっていうわけではなく、まあそういう人生もあるよねみたいな感じっていうか、それはなんか、まあ、分かんないけど東京育ちだからかもしれないけど、そういう感覚はあるかな。
なんかそれによってすごくメッセージが刺さるとか、かつ冷静に見れるだけとかっていうことよりも、なんかね、読み物として面白いメッセージにも思えてくるっていうか、私小説的なというかにも思えてくるんだよね。すごくあの僕も本ほとんど読まないけど最近読むようになって、なんかこう自分のことを俯瞰的に書くってすごいさ、絶妙な距離感が出るなと思って、しかもそれをこう歌にするっていうか、短い詩にしていく、
そうそう、それはすごく大事にしてるっていうか、あった出来事とかからちゃんと書くようにはしてて、そうじゃないとちょっと遠すぎるんですよね。その自分で近くなりすぎると離れるようにしてる。僕はあの4畳半フォークみたいのあんま好きじゃないって自分のことをずっと歌ってる人とかあんまり、まあ、その自分のあったエピソードをずっと話すみたいなあんまなんか自分はあんま書けないし得意じゃないので、そうなんないようにはしたいなと。
なるほどね、なんか一個こうそうなっていったのも、まあ言うてサルサバンドなので、こう3人組でメンバーとの関係性もあると思ってて、まあこれは前情報というかね、過去のインタビューでも聞いてるんだけど、まあ昔からの友達、とバンドをやってるわけだよね。なんかその辺の距離感も、なんかちょっとずつ変わっていったのかなって気もちょっとするというか。
そうっすね、やっぱ昔とは全然違うかな、これも説明は結構難しいけど、まあ言うてそのまあ今でもそのスタジオ入ってあそこが良くない、もっとこうしてほしいとかっていう言い合いとかにもなったりもするけど、なんかもうね、なんかほんとすっごい特殊な関係、バンド、同じメンバー3人でもう20年近く続けてるんだけど、なんかそのファミリーだよねとか言われるとファミリーじゃねえしって思うしなんか友達っていうけど、もう友達なんだけど友達ってだけじゃ全然ないし、でもなんつうかもうほんと腐れ縁では間違いなくあって、あとやっぱ男3人っていうのはなんかちょっとお互いにカッコつけるみたいな、そういうところがこう成長につながったりもするっていうか、あれなんか下手なことできねえぞみたいな、慣れ合わない関係ではあるんで、
俺らもちょうどレディオ DT も今あの男3人でやってるから、うんうん、なんかちょっとだけシンパシー覚えるというか、うんうんうん、なんか気持ち分かるんですよね、うん、金子とも俺はもうずっと一緒だから。
そうだよね、
うん、なんかその絶妙な距離感っていうかがまさに俺は音に現れてるなっていう気がするんですよね。だベリーハードコアの時とかってもっと、うん、いい意味でも悪い意味でも肩組んでた可能性があるって俺は思ってて、はいはいはい、
なるほどね、うん、
なんかそのまさにさファミリーじゃんって言ったらファミリーじゃないしっていうさ、うん、でもなんかどっかで格好つけ合ってる自分たちがいるみたいな、うんうん、なんかまさにさっきの歌詞の話っていうか、あ、はい、そのなんか主観性と幸福感性とみたいな、うんうん、そのバランス感とちょっと似てるなって、
あ、なるほどね、う
ん、俺は思ってて、でもなんかそれがね面白いのはあのまさに現場主義なわけなんだけど、うんうんうん、ライブをさ去年見に行ったらさ、うんうん、本当今サルサってね気持ち悪いグループか
な。いや、うん、いやそう多分本当にそうなんだろうね。
気色悪い。なんなんなんなんっていうその。
よかったよかった。
俺はなんかあの友達とバンド始めて、うん、まあ今年とか別に言ってもいいんでしょ。
全然
全然今40とかだよね。
うん、40です。はい、
とかまで。うん、バンド続けちゃった人たちの末路
末路って言わないでまだまだ続くから、
うん、まあそう末路をたどってる人たちの現状
それ全員そうだろ
いやそんなことないんだってそんな風に続けない人たちいないんだ
から。確かにそうか。
なんかそれをすごい思う。で、うん、アルバム全体もそう、もうねロックンロールに人生を狂わされた人たちの末路の辿ってる現状
がアングル
を、うん、それを視点で見てみた
っていう。なるほどね、
うん、これって全然ディスってなくて、
うんうんうん、
これが美しいって思う感覚を持つのもやっぱり20代じゃないって俺は思うんですよ。そのそれぞれの役割とか欲望みたいなのはそれぞれあるんだよっていうさ、うんうん、なんかそのこう音楽との距離感というかをすごく感じるなと思うんだけど、うんうん、でまあ音の面でいう話もちょっとしたいんだけど、うんうん、それで結果的に出た音っていうのがなんか個人的にはもう引き算が際立つ、
うんうん、
音になってるのかなっていう感じ、はい、うん、前までは足し算掛け算引き算をこう、うんうんうん、まあ、うまいこともちろんやってるんだけど、うん、どっちかっていうとこうねエネルギッシュな、うんうん、エネルギーがこうポンって前に行くようなイメージ、うんうんうん、今回のは、まあ、メッセージ的にもちょっとどこか俯瞰的でありながら、うん、音的にも引き算が際立って、うん、給付好きだなとか、ここの、ね、
そうそう、う
ん、イントロ音少なとか、
うん、そうそうそうなってきちゃったね、うん、
なんかこの辺はこうどういう流れがあったのっていうかどういう狙いがあったっていうか、自分の好みの変化とかもあるかもしれないけど、
単純にその演奏のグルーヴを出すことをこう常にやってるんですよ、もうスタジオでもずっと。
なるほど。
でそれをこうなんか少ない音でやったり、
うんうんうん、
そのまずさっき言ったけど給付をもう給付を聞かせる、
うん、
あの鳴ってない音を聞かせるっていうのがそういうことにこう楽しさを覚えてきちゃったんですよね。
もう給付おじさんですよ。
そうそうそうそう。だ隙間を作るグルーヴの方がやっぱ難しいんで、
うん、
まあ、それをやるとかね、
うん、
まあそれまあだからもうほんとねその研究みたいな、要はどこまで少ない音でどうできるのかとか、
うん、
そのいやなんか単音のフレーズとかもなんか圧倒的に俺増えてきちゃってるし、
うん、めちゃくちゃ増えたよね
そうそうだから自分でライブの映像とか見るとよくこのフレーズ弾きながら歌えなって思うもん、
うん、確かにね。いやほんとそう
思う。なんだろうっていう、うん、
その辺のこう技術の向上もちょっと気持ち悪いんだよね、うん、なんかさ昔からしてるのもあるから、そうそうそう、結構もうだからさ修行僧的にやってるようなさあのようにも見えるんだけど、でもなんかそれを楽しんでやれる、
そうそうそう、もうね
なんかぐらいになってきてる感じ
する、ね、そうなんですよ、うん、昔はだからね本当ね結構あの聞きづらかったと思う、あのストイックすぎて、
うんうんうんうん、
なんかそういうなんかちょっとね情報量も多いし、
うん、
そのちょっと押し付けがましかったかなって思ってるね。今はなんかもう別にその その全給付もちょっと楽しめるっていうか、こっちが、
はいはいはい、
こっちに余裕があるから、うん、そうしたらお客さんも どんどん踊ってくれるようになってきたなっていう感じありますね。
なんかこうやっぱ3ピースっていう最小人数というかの、うん、まあ、非常にソリッドな編成でもあるっていうさ、うんうん、そこの部分でのやっぱそういうものを楽しめるっていう面もあるのかもしれないですよね。
そう、それはね絶対そうで、うん、あのやっぱ3人の面白さを出したい、その2人ってやっぱすごいバチって会った時とか超気持ちいいんだけど、
うんうん、
この3人でなきゃできないことっていうのが結構あって、その要は組み合わせがやっぱ1個増えるわけで、
はい、
で僕らはあまりこうユニゾンはもうそのベースとしてない、合わせるところはすごい少なくて、
はい、
要はリフが絡み合ってる、3人が全員リフ弾いてて絡み合ってるみたいな状態、
めっちゃわかる。
だからそれをやりたいね 今でもでそれを研究してるとこうなっちゃったっていう、だから末路の途中で確かにそうだねっていう、俺はね気持ち悪いはすごい褒め言葉だと思ってるよ。だって
そうだよね、う
ん、実際気持ち悪いだろうなって思うもん、
うん、
なんだこれ、あでもなんか合ってんだな、あなんだこれっていうような感覚というか、
うんうんうん、これね本当に気持ち悪いってみんな誤解しないでほしいんだよね、うんうん、いや本当に超褒めてるしあとねやっぱね鈴研がいいというか、まあ、サルサの面白いとこって、うん、まさにその三者三様のこう、うんうん、いい感じのばらけ具合っていうか、うんうん、まさにこう絡みついていくみたいなグループ感なんだけど、でたまにバッて合わせることもあるんだけど、それはなんか合わせたわけじゃなくて、その本当に絡みついたところの接点で
そうそうそう、
あの何かバコンっていうアタックが生まれてるだけっていう感じのグループで、
最小勾配数みたいな、
最小、そう最小まさにそうだね、最小勾配数、うん、ただ面白いのはそれがどことなく王道に聞こえてくる、うん、王道なロックンロールに聞こえてくるっていう節が結構あるっていうのがまたすごい絶妙なバランス、
なるほど、それ、
うんうん、なんかそこが面白いんだよね。これって木をてらったとてもこうテクニカルで、うん、あのなんてエキセントリックなことをやってるわけではなくって、うん、なんかどこかで王道的なバックボーンを感じるっていうか、うん、
それはね僕本当にめちゃくちゃ大事にしてることだから、うん、あの僕はあのその地下でやってますは誰にも分かんなくてもいいけど難しい音楽を作りたいですっていう気持ちが、はい、一切ない、
うんうんうん、
そんなことやりたくない全然やりたくない、うんうん、僕はなんか言葉とかもなるべくちゃんと伝わる言葉をあの選んで伝えられるように発音することもすごい意識してるし、
うん、
だからその変にアングラだぜみたいな意識を持つことが一番ダサいと思ってるから、
うん、
それはなんかやりたくないんですよね。
なるほどね、
うん、
あのまさにその話この後したいところでもあって、うん、ちょっと次回の話に続けていきたいなと思うんですけど、はい、なんかこう結果ね今話してきたみたいにこう昔から友達の人たちとバンドを始めて、うんうん、まあ、結果的にここまで続いてしまって、うん、続いてしまってってあえて言いますけどで、まあ、その中で作品をそんなに多作でもないわけだけど、うん、まあ、結果的にこの研究者に行き着くようなグループ感が生まれて、でもなんかそれを現場で鳴らし続けているっていう、うんうん、このサルサの現状もあって、うん、これがさあのいわゆる音楽活動という意味合いで言うとさ、はい、じゃあ果たしてどこへ向かうのサルサ、
うんうんうん、
まあ、サルサだけじゃないよね、これはいろんなバンドにも言うことなんだけど、うん、あなたたちどこへ向かうために今ロックンロールを鳴らしてるのみたいなところの話をねちょっとしたいなって思ってて、はい、なのでこれを次回ね、
はい、
もうちょっとこうフォーカス的な話になると思うけど、
はい、
う
ん、
付き合っていただければなと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ最後も曲でお別れしたいなと思いますので、うん、ニューアルバムのアングルからもう一曲お願いしたいなと思います。
はい、ニューアルバムアングルから幽霊です。
はい、というわけで今回のゲストはサルサから鈴木健介でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。